C、ルール違反の項目。アンチドーピング規則違反。アンチドーピング規則違反には、11種類の違反がある。厳格責任で定められている通り、アスリートは自身の責任でアンチドーピング規則違反に問われることを回避し、アンチドーピング規則違反をしていないことも自身で証明する必要がある。また、アスリートだけでなく、サポートスタッフにも適用される違反項目がある。この章の目標。丸1。11のアンチドーピング規則違反の内容と、アスリートとサポートスタッフに適用される項目があることを説明できる。丸2。違反を回避するために自ら必要な行動が取れる。丸3。他者と協力してクリーンスポーツ行動が取れる。アスリートのみに適用される違反。1。採取した尿や血液に禁止物質が存在すること。2. 禁止物質禁止方法の使用または使用を企てること。3. ドーピング検査をかける、拒否、実行しないこと。4. 居場所情報関連の義務を果たさないこと。アスリートとサポートスタッフとその他の人に適用される違反。5.ドーピングコントロールのいかなる過程において不正干渉をすること、または不正干渉を企てること。6. 正当な理由なく禁止物質禁止方法を取っていること。7. 禁止物質禁止方法を不正に取引し、入手しようとすること。8. アスリートに対して禁止物質禁止方法を使用または使用を企てること。9. アンチドーピング規則違反を手伝い、促し、共謀し、関与する、または乱用を企てること。10. アンチドーピング規則違反に関与していた人とスポーツの場で関係を持つこと。11. ドーピングに関する通報を阻止したり、通報者に対して報復すること。厳格責任と証明責任。11のアンチドーピング規則違反に対して、アスリート自身が役割と責務を果たし、自身のクリーンスポーツ行動を証明する必要がある。これを、厳格責任と、証明責任という。自分の体内に取り入れるものすべてに責任を持ち、日頃から飲料食事の管理、治療や薬が処方される前に禁止物質方法の確認をするなど、自身のリスクマネジメントを必ずしよう。規則違反になると、すべてのスポーツ活動が禁止となる。制裁措置が課され、周囲や自分の競技、社会への影響も生じる。11のアンチドーピング規則違反。1. 採取した尿や血液に禁止物質が存在すること。コード 2.1. 競技者の検体に、禁止物質またはその代謝物もしくはマーカーが存在すること。制裁期間4年間。ドーピング検査で採取された尿や血液から、禁止物質が検出されると、アンチドーピング規則違反となる。意図的であるかないか、自らに落ち度があるかないか等に関わらず、アスリートの体内に禁止物質やその代謝物、マーカーが存在した場合には、アンチドーピング規則違反となる。アスリートは、常に体内に取り入れるものに責任を持たなくてはいけない。禁止物質や禁止方法はどこで確認すればよいの？禁止物質や禁止方法は、WADAが定めた。禁止表国際基準に記載。11のアンチドーピング規則違反。2. 禁止物質禁止方法の使用または使用を企てること。コード 2.2. 競技者が禁止物質もしくは禁止方法を使用することまたはその使用を企てること。制裁期間4年間。禁止物質禁止方法の使用を企てたり、実際に使用するとアンチドーピング規則違反となる。たとえ、禁止物質が採取された検体、尿や血液から検出されなくても、禁止物質禁止方法の使用を企てたことが証明されると、アンチドーピング規則違反となる。11のアンチドーピング規則違反。3. ドーピング検査を避ける、拒否、実行しないこと。コード 2.3. 競技者による検体の採取の回避、拒否または不履行。制裁期間4年間。ドーピング検査の回避、拒否、不履行は、アンチドーピング規則違反となる。アスリートは、自身がクリーンであることを証明するために、 いつでもどこでも編隊採取に応じる責務がある。回避不履行とは、ドーピング検査の通告の後、検査を拒否すること。DCO やシャペロン、DCO の指示に従い、通告と検査室への誘導を行うものを意図的に避ける逃げること。DCO の指示に従わず、検査の手続きを行わない終わらせないこと。ドーピング検査におけるアスリートの責務を果たさないこと。予約した飛行機の時間に間に合わないと、検査に応じない理由にならない。ケーススタディ、こんな時、どうする？ケース。体内から物質が排出される期間はみんな同じ？競技会まであと2週間で怪我をしてしまい、競技会時で禁止される物質を含む薬を処方された。医師の話では、この物質は平均的に1週間で体内から排出されるそうだ。競技会の1週間前に薬を使用するのをやめたが、競技会の検査で禁止物質が検出されてしまった。チェックポイント、体の大きさや代謝により、薬の排出期間は個人により異なる。ここからアスリートが取るべき行動、訴求的 DUE 申請の準備をしよう。アスリートが事前に医師に伝えておくべきこと、禁止物質を含まない薬での治療。DUE 付与条件と補給的申請をする可能性。アスリートの厳格責任の原則。11のアンチドーピング規則違反。4。居場所情報関連の義務を果たさないこと。コード 2.4。競技者による居場所情報関連義務違反。制裁期間2年間。RTP に登録されたアスリートが、居場所情報の提出や更新の義務を果たさなかった場合の、提出義務違反及び、検査未了を12ヶ月の間に3回累積すると、アンチドーピング規則違反となる。RTP のみに適用される2つの、居場所情報関連義務違反。1。提出義務違反。提出期日までに居場所情報を提出しなかった場合。提出された情報に不備があった場合。最新情報に更新を行わなかった、されていない場合。2. 検査未了。アスリート自身で否定・例出した60分時間枠の時間と場所で連鎖に応じなかった場合。アンチドーピング規則違反となる例、はじめの違反から12ヶ月の間に3回積み重なる、累積するとアンチドーピング規則違反となる。11のアンチドーピング規則違反。5. ドーピングコントロールのいかなる過程において不正干渉を振ることまたは不正干渉を企てること。コード 2.5 競技者またはその他の人がドーピングコントロールの一部に不正干渉を施しまたは不正干渉を企てること。制裁期間4年間ドーピングコントロールに関わるどの側面であったとしても意図的に妨害介入すること不正干渉はアンチドーピング規則違反となる。ドーピングコントロールとは検査の一連の流れや DUE 検体の分析結果管理等のすべての段階及び過程のこと。どんなことが不正干渉の行為？ドーピングコントロールの過程における意図的な妨害または妨害を企てることを指す。結果管理手続き中に発生する不正行為等も含まれる。例は以下の通り。DUE 申請の書類訪問パネルに提出する書類等を偽造する。虚偽の内容を記載提出証言する。検体の成分を操作する。DCO やシャペロンを脅す。検体採取の妨害を企む。検査キットを故意に壊す。11のアンチドーピング規則違反。6。正当な理由なく禁止物質禁止方法を取っていること。コード 2.6。競技者またはラポートスタッフが禁止物質または禁止方法を保有すること。制裁期間4年間。治療のための使用等の正当な理由を証明できない場合、禁止物質禁止方法を保有することはアンチドーピング規則違反となる。サポートスタッフの役割と責務。サポートスタッフは、アスリートがアンチドーピングのルールに違反しないよう指導する立場で、お手本となる必要がある。この違反項目に該当しなかったとしても、自身の責務と矛盾するような個人的な行動はするべきではない。正当な理由とは？アスリートが TUE を取得しており、 その TUE に基づいて禁止物質禁止方法を保有している場合、医師の処方箋に基づくと証明できる場合、サポートスタッフがアスリートへの緊急時の医療非療行為として禁止物質を保有する場合、以上の正当な理由は、アスリートやサポートスタッフが証明する必要がある。11のアンチドーピング規則違反、7。禁止物質禁止方法を不正に取引し、入手しようとすること。コード 2.7。競技者またはその他の人が、禁止物質もしくは禁止方法の不正取引を実行し、または、不正取引を企てること。制裁期間4年間。アスリートやサポートスタッフが禁止物質禁止方法を販売すること、与えること、輸送、送付、配送することまたはそれを企てることは、アンチドーピング規則違反となる。11のアンチドーピング規則違反、8、アスリートに対して禁止物質禁止方法を使用または使用を企てること。コード 2.8、競技者に対して禁止物質もしくは禁止方法を投与すること。もしくは農業を企てること。制裁期間4年間。アスリートに対して、禁止物質禁止方法の提供、供給、管理をすること、進めること、または使用や使用の企てに参加することは、アンチドーピング規則違反となる。ケーススタディ、こんな時どうする？ケース。まさか、自分のコーチが？コーチがこっそり注射器を捨てているのを見てしまった。ドーピング通報窓口に連絡しよう。ドーピング調査が行われ、コーチが別のアスリートにドーピングさせていたことが明らかになった。チェックポイント、禁止物質方法の使用を企てることも、アンチドーピング規則違反になる。アスリートが取るべき行動、自身のスポーツ環境をクリーンなものにするために、アスリート自身が声を上げたり、行動することが大切。11のアンチドーピング規則違反。9. アンチドーピング規則違反を手伝い、促し、共謀し、関与する、または乱用を企てること。コード 2.9. 競技者またはその他の人が、違反関与を行い、または違反関与を企てること。制裁期間2年間。アスリートやサポートスタッフが、禁止物質禁止方法の使用を支援したり、企んだり、企みを助けることはアンチドーピング規則違反となる。また、禁止物質禁止方法の使用をそそのかしたり、隠すこと、意図的な違反への関与、物理的・心理的な支援もアンチドーピング規則違反となる。11のアンチドーピング規則違反、10、アンチドーピング規則違反に関与していた人とスポーツの場で関係を持つこと。コード 2.10、競技者またはその他の人が特定の対象者と関わること。制裁期間2年間、特定の対象者を自身のコーチやトレーナーにすると、トレーニング上のサポートを受けたり、サービス、戦術、栄養、治療等を受けたり求めたり、スポーツの場で関わることは、アンチドーピング規則違反となる。特定の対象者、下記いずれかに該当する人。アンチドーピング規則違反によって、資格停止期間中の人。アンチドーピング規則違反とされる行為に対して、刑事上職務上の手続きにおいて有罪判決を受けた人。11のアンチドーピング規則違反、11、ドーピングに関する通報を阻止したり、通報者に対して報復すること。コード 2.11、競技者またはその他の人が、当局への通報を阻止し、または同局への通報に対して報復する行為。制裁期間2年間、ドーピング行為を風報を用法提供する人を阻止、妨害、脅したり、通報を理由に通報者が不利益になるようなことを行うのは、アンチドーピング規則違反となる。ドーピング行為を見、聞き、知り、発見した時にスピークアップ。匿名で通報することは、アスリートの権利。ADO、アンチドーピング機関に聞いてみよう。アスリート。禁止物質が体内から検出されることだけが違反じゃないんだね。ADO、そうだね。ドーピング検査を拒否妨害したり、クリーンスポーツのための積極的な行動を妨害する行為も違反になるんだよ。アスリート、自分が違反にならないようにするのはもちろんだけど、アスリートとしての役割と責務を積極的に果たしていくことで、 周りの人たちと一緒にスポーツをよりよくしていけるんだね。